皆さんこんにちは。校長の榎本でございます。まあ、というよりはですね、勝経営の榎本というふうに覚えていただければというふうに思います。皆様のですね、ところに、まあ、漫画のですね、負けないという経営漫画の部分で、あやめちゃんが奮闘している部分がですね、YouTube 等で、ご覧になられている方も多いと思うんですけども、まあ、その中のですね、内容について、少し皆さんに解説をしていきたいというふうに思っております。この第一の学びというのはですね、会社選びの基準を知るということです。要するに、まあ、試験のテクニックよりも人間性を磨く、そして能力の向上や社会貢献を実感できる、まあ、会社に就職すること、とここなんですよね。会社の数っていうのは今本当に星の数ほどあります。本当にその会社に入ることで、人生、やはり自分が変えられていくのか、それとも変えられないのか、大きな違いが起きると思います。まあ、私自身もですね、学生時代、まあ、特に高校生ぐらいまでは、まあ、引っ込み思案の代表というふうなことで、このことをいろんな人に話すと、嘘だろうという話があるんですけども、本当なんですよね。まあ、大学に入りましたから少しずつこう変わってきました。で、今こう考えてみますと、大学で、まあ、素晴らしい恩師と知り得たということ、まあ、さらには20代の頃にやはり本当に全力投球で、まあ、いろんなことに向かって、勉強し、さらには実行していったと、まあ、そういうことの経験の中から30代って開かれるんですね。で、まあ、特にこの本の題材は学生さんです。要するに大学4年生、まあ、就職を控えているという、まあ、あやめちゃん、女子大生が、まあ、主人公なんですね。で、ちょっと前ですから、まあ、格差社会なんていう部分の、入試問題があったと、まあ、入社問題ですね、があったと。まあ、今なかなか格差社会という言葉が少し古くなっちゃったんですけども、まあ、3年ぐらい前はそういう言葉がですね、結構ありました。今、まあ、どっちかというと、まあ、ワーキングプアとかですね、あるいは、まあ、どうですかね、本当に年収300万円以下というような方が本当に増えてきました。で、それでも楽しい方は楽しいんですよね。ですから、どのようにエンジョイできているかっていうものが問題なんですけども、まあ、本当に年の頃、22、3歳の人はですね、今、就職することも大変です。で、私も、実際に大学で非常勤で教えてるんですけども、やっぱり学生と対話してみてですね、まあ、素晴らしい会社に入れるかというよりも、入ることがもう本当に命がけになってきてると。で、入ってからさあどうなるのかなということは常々話をしてるんですね。やっぱりいいことばっかりあるわけじゃありません。ただ若干かわいそうなのは、まあ、私が20代の頃というのは日本もこんなに悪くなかった、まだバブル経済の部分という部分も見れました、高度成長という部分も、見て育ってきました、まあ、そういう中で、来ている、まあ、40代後半の人間とですね、やはり平成生まれ、まあ、そういう人たちでは考えることすらですね、なかなかできない、あるいは今もう本当に、日本のですね、借金も1000兆というかですね、まあ、そんなようなくらいある、年金もどうなるかわからない、こういう状況の中で就職するっていうんだから、まあ、大変なことは大変なんですよね。でもそんなに悲観的かというと悲観的じゃないんですよね。でも20代の自殺というのが死因の今トップになってきまして、まあ、その部分一つは就職の問題、もう一つは恋愛の問題だそうです。まあ、恋愛の問題というのは昔からあったわけですけども、まあ、就職の問題がまあここまでそういう部分の上位に来るということは、まあ、なかなか考えられなかった。まあ、そういう意味ではその精神的な部分でも弱になっている部分もあるのかなというふうに思います。まあ、あやめちゃん、これからどんどんですね、第二の学び、この花を咲かすというところでも奮闘するんですけど、結構活発な女の子をイメージしています。もっと言えばちょっと社会常識が少しずれてると言いますか、いうところもあるんですけど、芯が丈夫と言いますかね、芯をしっかり持っていて、正しいことは正しいとこういうふうな まあ、役回りなんです。まあ、そういう中で、まあ、少しはですね、やはりさっき言いましたように、20代の前半ですから、なんかこう楽してですね、まあね、アルバイトでもいいんじゃないか、フリーターでもいいんじゃないかというふうなですね、話になってます。まあ、そうしますと安易な道に進むわけですね。で、安易な道でお金を稼げる方法っていうのは、まあ、そうないわけですよ。ってことはやはりこのあやめちゃん同様、何が大切かというと、やっぱり夢が叶えられるか、もっと言えば夢を持てるかなんですね。やはり夢を持てない人たちが多い。そういう中で、まあ、この勝つ経営もですね、行動がないとそれはつかめないものさって言ってますけど、まず夢が叶えられない、あるいは夢を想像できない、こういう人たちが今はたくさんいるということが問題だと思うんですよね。ですから何でもいいと思います。まず短期的な問題、あるいは中期的な問題、長期的な問題、いうふうにこうね、まあ夢ですからね、これ目標になってしまうと、これは突破してもらわなきゃいけないんですけど、夢っていうのは、まあ、実現できるかできないかっていうのはこれは分からないんです。でもやはり憧れとかそういうドリームですからね、それを目指して、いくわけでしょ。そういう状況の中でやはりその、まあ、まず夢を持つ、夢を持つということができれば、苦しい時あるいは悲しい時も、まあ、その夢を向けて頑張ろうという気持ちになるわけですよね。で、やはり社会というのはギャップです。このギャップというものをどんどん埋めていくということになるわけですけども、やはりその今はですね、どうしても会社というのは即戦力っていうものを期待することが増えます。で、逆に新人さんを入れても発言がないんですね。即戦力は求めるんだけど、まあ一時ですね、育てようとしなかった時代があります。教育費を使うのが無駄だみたいな、私これはナンセンスだったと思いますね。でも今素晴らしい会社というのはやはりその教育費もしっかり使えますし、対話もしますし、そういう中で、まあ、こういう仕事を任せたぞということで、その成果というものを見てきます。よく昔あったようにですね、俺先に帰るから任せたよって帰っちゃうっていうんじゃないですよね。やっぱりこうチームといいますかね、みんなでそのものを作り上げて、そして、達成させると、このためにどういうプログラムを作るんだ、そして、まあ、間違いもあります、あるいはうまくいかなかったこともあります、そういうものを修正していく、こういうことがやはり私人間だと思うんですね。で、まあ、不幸な就職という言葉があるんですけども、不幸な就職というのは基本的に、まあ、時間だけがそこで経ってしまって、何の成長もない、これは悲しいですよ。当然20代の成長の部分って気づかないんですよね。でも30代になってくると、あの時に大変だったけどこういうようなことをやったから俺は変わったんだ、私は変われたんだ、こうなりますよ。で、不幸な就職しますと本当に使い捨てになります。まあ、これは使われてる方も使ってる方も、まあ、はっきり言えばちょっとよろしくないわけですね。ということで、やはり会社選びというか、まあ、こういうことをしっかりと学んでおいていただきたいと思うんです。会社選びの基準というのは、まず会社にも夢があるかどうかです。会社に夢がある、自分にも夢がある、もしかしたらそれがイコールだったらすごくハッピーですね。でも多少違っててもいいんじゃないでしょうか。やはり夢があるということは前へ向いて進むわけです。前へ向いて進むということは自分に対してそれがエネルギーになる、エネルギーをどんどん発揮することで、充電をまたしなきゃいけない。そうすると人間変わっていくんですよ。で、要するに人間性が磨かれると言いますか、能力というよりは人間性、人間性が磨かれているということは価値観というものがどんどんこう変わってきます。私は別に価値観は変わることっていうのは重要であるという一つのものだと思ってますよ。やはりまあ、ずっと凝り固まった価値観ではいけないんだと思うんですね。まあ、その時引きこもるですね、ことを体験して経験して、そして価値観は変えていく、まあ、当然いい方向に変えていってほしいんですけども、まあ、そういうことも含めてですね、やはり頑張っていかなきゃいけないというふうに思います。少し第一の学びをですね、まとめさせていただきたいというふうに思っております。第一の学びというのは何を言ってたかと言いますと、まず就職というのは決して幸せな就職ではない、不幸な就職もある。 不幸な就職があるということは、どういうことかというと、これは本当に自分のためにならない。幸せな就職というのは当然長く勤められるということもあるんですけど、そこの場において自分の能力とか、価値観とかそういうものの向上が行われてですね、社会貢献というのが実感できる、こんなようなところに就職できますとね、やはり後々振り返ってみて、自分という部分をなんかこういろいろと置き換えることができるんじゃないでしょうか。いろんな意味で、なんですか、一つの法則みたいな、要は1週間がですね、これしてこれしてこれしてこれしてみたいな形になっている方って多いと思うんですよ。で、なるべくだったらそれはしたいんですかって聞くと、したくない。じゃあそれをしたくないってことは、習慣を変えていくということが必要なんですよね。これ習慣を変えるにはやっぱり一人でなかなか変えられないんですよ。で、じゃあ他人がいれば変えられるか、そうじゃないんですよね。やはりその、幸せな就職ができて、自分に目標とか夢というものがありですね、それを突破するために自分が、ちょっと勉強してみようというふうになりますとね、なんかこう勉強ってたくさん今世の中に本あるんですけど、こうね、受験勉強は別ですよ。まあなかなかこうこの本っていうのが読めないですよね。でも何かしらの目標があれば、その目標を達成するために自分を変え、そして、気持ちを変え、さらにはその習慣を変えられるということになるんだと思います。で、次にですね、まあ、会社の業種や規模、知名度で、まあ、選択すると決して幸せな就職に、なるわけではない。逆に言うと不幸な就職になりやすい。まあ私はこの業種が似合ってる、それはもしかしたら適所、それから転生の部分からですね、そこは合うかもしれません。確かにそれは言えるんですけど、規模ですね、この規模が小さい大きいっていうのが、まあ、自分の配属配置、あるいは周りにいる人たち、そういう影響でですね、決してその業種、得意だった業種が自分が不得意になっちゃうってこともありますし、で会社っていうのはやっぱり売名行為っていうこともやってますんでね、知名度である会社だからから大丈夫だとか、こうじゃないですね。じゃあ何でしょうか。やはり会社の価値観、会社の考えてること、それからそこにいる人たちがやはり明るく、ね、温かいというものがある会社かどうか。私はよく話すんですけども、まあ、昔は 3K と、まあ、きつい、汚い、危険ですか、の K を取って 3K でしたね。でも 3A 会社っていうんですね、今、安心安全、最後の A はですね、明るいです。やはり安心安全っていうのはこれね、必要ですけども、最後の明るいっていうのはこうどうやって、まあ、今ねこういう時代ですから、蛍光灯をね、光灯とつける明るいじゃないですよ。やはりそのちょっとダメだったもん、まあ、みんなで励まし合って次をですね頑張るという明るさ、まあこういうことだと思うんですよね。まあ、そういうような人がいるところというのは、また組みしていきますとどんどん自分も良くなっていきます。でさらには、まあ当然就職活動をされている方に対して申し上げますと、まあ、自分自身が明るい人間にならなきゃダメですよね。自分自身が明るくて温かい人間にならない限り、決して、いい、ね、就職というのは、さらには幸せな就職というのは、まあ、なかなかすることは難しいんじゃないでしょうか。で、良い会社ほど、まあ、採用にあたってですね、能力よりもその人の人間性とか価値観とか、こういうことを当然重要します。面接の中で。ですから、やはりテクニックでごまかすことはできませんので、自分というものを磨いていかなきゃいけないですね。そして、まあ、夢のある会社に就職するということで、自分がもっともっと高まっていくということになってくるわけです。まあ、声優さんがですね、藤島あやめという主人公の役を演じてもらってますんで、まあ、かなりリアリティのあるですね、感情でですね、話してると思うんですけども、まあ、第一の学びというのはね、こういうことを皆さんに、まあ、お伝えしたかったということです。まあ、このあやめちゃん自身ですね、まあ、安易な形で、まあ、モデルの仕事を、ね、スカウトされてしようと思ったら、まさにその、ヌードのね、 方のモデルだったんですね。まあモデルといってもいろんなモデルが今あります。本当にギリギリいろんな形の名前がつきます。まあ、そういうことの中でも、多分何にも考えてなかったから、まあいっかと、まあちょっとね、お金が稼げればという気持ちだったと思うんですよね。まあそういう意味でこの勝家自身が、まあ、あやめさんにですね、君の夢は何ですかと、あやめちゃんが、夢ですか、で夢を叶えるために人生はあるんだよ、でも行動がないとそれはつかめないものさっていう話をしてるんですね。まあ、ここのフレーズは非常に私も、随分考えてた部分で頭にあったものなんですけども、まあ本当にこの、第1、第2、第3と学びは進んでいきますけども、まあ、この経営漫画のタイトルが「負けない」です。この「負けない」っていうのがなぜついたかというのは、そうですね、第10の学びぐらいまでいきますと多分分かってくると思います。あるいはですね、まあ、ここから、いろんなまだ登場人物が出てきますし、今皆さんにはまだお見せできないんですけども、構想としましては、まあ第10の学びが終わった後ですね、あるいはその途中でもですね、あやめちゃんとですね、勝家が生トークといいますかね、まあ、こんなのもしていこうというふうに思っておりますので、その辺含めですね、また期待してください。とにかくね、学んでいく、そして夢を持つ、行動する、こういうことをですね、ぜひともきちっとお考えいただければ負けませんよ、決して。ということで、今回のですね、まあ、第一の学びという部分についての解説、まあ、会社選びの基準を知るということでございますので、その辺よろしくお願いいたします。それではですね、今日はこの辺で終わります。また第2の学びでお会いしましょう。